皆さんお立ちになられて御言葉を受け取っていただけたらと思います。お辛い方はお座りになったままで大丈夫です。では聖書をお読みします。マルコの福音書6章30節から32節。さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って、自分たちだけで寂しいところへ行った。以上です。お座りください。今日は安息日のアポ入れというタイトルでメッセージを語っていただきます。
では皆さん、マスクを一瞬取って周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。今娘が話した通り、先週はお休みをいただいて長崎に行って、家族4人で行ってきました。平だけ、置いて行ったんですけれども、全国支援っていうのを皆さんもお聞きに最近なってるんじゃないかなと思いますけれども、全国旅行支援っていうのがあってですね、通常よりも安く行ってこれました。またたまったマイレージがですね、コロナで延期になっててですね、もうちょっとしたら一気に全部有効期限が切れてしまうっていうこともあってですね、そういうマイレージもあって比較的安く行ってこれました。今回五島列島を訪問したんですけれども、今も写真で見た通りなんですが、もう見るものといえば自然と、自然もしくはもう教会っていうような感じなんですね。で五島列島、大きく分けて上五島と下五島、2つに分かれるんですけれども、最近NHK の朝ドラでも五島が出てきてたっていうふうに聞いてますけれども、あれは下五島の方で福江島っていう大きな島の方なんですけれども、私たちはそこではなくて上五島の方に行ってきました。そんなに広くありません。1日もあれば全部もう見て回れるような感じです。レンタカーしてずっと行ったんですけれども、すれ違う車もですね、もうほとんどないっていうような感じでしたね、中心部を離れると。ですから普段運転しない私であっても安心してドライブすることができました。そんな島の時間の流れっていうのは非常にゆっくりとしたものであります。ですから私たちも、のんびりしながら五島の風景を楽しみ、カトリックの教会って結構空いてるんですよね、もうずっと。だからもう誰もいなくてもそこに入っていくことができる。その中でお祈りをして、時間を過ごすということができました。でもこうやっていつもそうなんですけども、休みをもらうときに考えることは仕事のことなんですよね。何かというと、やっぱり自分が休むとあれみんなに迷惑かけちゃうんじゃないかなとか、あと休んでる時間これ仕事たまるなとか、この期間説教準備できないから帰ってきたらやばいぞとか商店会の集金も1週間遅れるなとか、だからもういろんなこと考えるんですよね。私にとって仕事っていうのは教会のことなんですけれども、基本的にずっと教会のことを考えてます。家族や夫婦で話すことも、もう教会のことがもう圧倒的に多いですね。次の CS のゲーム何にしようかなとか、あとデボーションノート質問分かりにくかったかなとか、あとこの帽子お願いしたいけども誰だったらできるかなとか、いろいろそういうことを考えます。とにかく教会のことで頭がいっぱいなんです。でも今回の長崎旅行ですね、頭を休めることができたなっていうふうに思ったんです。出発するまではね、さっき言ったようにあれこれ思ったんですけども、行ってから不思議とですね、 もうデボーションノートのことも説教のことも全く気にしないで過ごすことができました。なんかこのずっと動いていた思考回路が一旦停止したなって感じがしたんです。ですからまあ旅行に行くと帰ってきた時って大体結構体疲れるじゃないですか、ね、でも頭の疲れが取れたなっていう思いで帰ってこれたんです今回、うん、やっぱ今のこの社会に生きていて、難しいことの一つっていうのは休息するっていうことじゃないかなと思うんです。で今日はですね、この聖書的休息がどういうものかを皆さんと一緒に見ていきたいんです。いや、見るだけじゃなくて理解するだけじゃなくて実際に休息してもらいたいなっていうふうに思うんです。早速今日の箇所から見ていきたいと思います。30節を見てください。さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告した。報告したっていうふうに書いてあります。まあ、なんかちょっとこれなんか会社勤めするような感じだなって思うんですよね。ほうれん草という言葉がこの職場で使われることがあるかと思いますけど、皆さん知ってますか、ほうれん草、ね、子どもたち知ってますか。報告、連絡、相談のことです。これコミュニケーション取るために重要なこととしてよく職場なんかで教えられることですけれども、弟子たちもですね、イエス様にですね報告するんです。報告で、この報告を聞くとですね、これ相当働いてる様子が要するに伝わってきたわけですよ。でそれを見るに見かねてイエス様は次のように言うわけです。30節、そこでイエスは彼らに、さああなた方でだけで、寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。もう人々がですね、次から次へとやってきて、もう休めない状態がずっと続いてたわけです。弟子たち働きすぎなんです。まあ、私たちもそうなんですけれども、働きすぎるとどうしても仕事の効率っていうのは落ちてきます。悪くなります。そしてもう本来のね、目的を果たすことができなくなるほどにまでなってしまうことがあるんですよね、働きすぎたばかりに。でイエス様は休息することを勧めるわけです。弟子たちはこのイエス様の弟子になるために相当の覚悟を決めて従うことを決意してきたわけですよ。しかしイエス様は弟子たちがこのまま働きを続ければこのもう燃え尽きる、バーンアウトするっていうことが分かっていたわけです。ですから弟子たちだけで休みなさいっていうふうに言うんです。まあ、気心知れた者たちだけでゆっくりしなさいっていうことですよね。被災地、まあ、東北ですけれども、被災地にでですね、長期スタッフとして働いていた人のことを聞いたことがあるんですけれども、まあ被災地もう全国からもうこの支援にですね、ボランティアがもう入れ替わり立ち替わり入ってくるわけですよね。うん、でもその現地にいるスタッフっていうのはその来た人をですね、この人をあそこに送ろうとかこっちに送ろうとか、この人にはこの仕事を任せるかっていうこと、そういうことを決めていかなきゃいけないわけですよ。まあ、段取りをしなきゃいけない。まあ、ボランティアは言われた通りにね、動けばいいだけなんですけれども、やっぱりこれ組織したりこれ準備したりする人っていうのは本当大変ですよこれ。で時には本当にこの忙しさのあまりに食事を取ることができないこともあったというふうに聞きました。彼に必要なことは休息なんですよね。絶対に休息が必要なんです。被災者の本当に大変な被災者のことを考えたら自分だけ休むなんてっていうふうに思うかもしれない。しかし支援の働きを継続させようと思うならば休息が必要なんです。だからもう目の前にどんなにやらなければいけないことがたくさん見えたとしても、日曜日と月曜日だけは休みにしていたっていう聞きました。心は燃えていても肉体は弱いということを私たちは知っておかなければなりません。イエス様は 弟子たちに休むことを勧められるだけではなく、ご自身も休まれました。イエス様もですね、本当に多忙な一日を過ごしておられました。そのことをですね、マルコの一章を見ると、このある安息日の一日の出来事が出てくるんですけれども、それを見るとですね、よくわかるんです。皆さんと一緒に見たいと思いますけれども、まずマルコの一章21節、それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。まず安息日、街道でメッセージの奉仕をするわけです。僕とイエス様比べても仕方がないんですけれども、メッセージをするっていうのは相当のエネルギーを使うんです。やっぱ僕はですね、やっぱり本当全部注ぎたいっていう思いでこの毎回講談に立ってるんですけれども、やっぱりこのメッセージ終わった後結構ヘトヘトになるんですよね。で、今はねまだ2回ですよね、第1弾に。でコロナのためにですね、もう一時もう分散しようって言って4回した時あったんですけども、今思い返すとよく4回もやったなっていうふうに思うぐらい、やっぱりこのメッセージで使う神の言葉を伝えるっていうことって、エネルギーがこのエネルギーを消費するような感じがします。でイエス様はそうやってメッセージされた後ですね、23から25節、次ですけれども、するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちが滅ぼしに、あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出ていけというふうに言われた。次にはこの悪霊を追い出されたわけです。これっていうのは霊の戦いですよね。霊と戦うわけですから、やっぱりここにも力、エネルギーっていうものは当然、使われるわけです。でその後次はですね、29節から31節ですね、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。このシモンの姑が熱で苦しんでいたのを見て、癒しを行われました。私たちもそうですけれども、この誰かの家に行って帰ってくるだけでも結構疲れますよね。その上にこのイエス様、癒しのミニストリーも行われたわけです。じゃあもうここでもう終わるのかなって思ったらですね、違うんですよ。32節から33節、夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まっていた。これどうですか皆さん、人、人、人、人。もう自分だったらもうこれきっと心も体も壊してるだろうなっていうような光景ですよこれ。でもこんな状況なんですけれども、イエス様ちゃんと人を避けて休息取られるんです。このあと35節ですけれども、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。朝早いというこの限られた時間ではあるんですけれども、休息されるわけです。イエス様は寂しいところで一人静まって何をしてたか、要するにこのプライベートの空間を作って、祈りを通して父なる神と交わっておられたということです。イエス様はこのプライベートとパブリック、要するに公私を分けてしっかりとこのメリハリをつけられているんです。そしてイエス様は休まれて何をしたのか、38節ですね、イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。休息を取った後、福音を伝えるために出て行かれました。 これがイエス様がこの地に来てくださったこの目的ですよね、一つの。ですからこの本来の目的を果たすためにイエス様であってもプライベートな時間をちゃんと持っておられたっていうことが分かるわけです。で、まあ、なぜ休息を取るかということなんですけれども、一つはこの働きを続けるためには充電する必要があるからです。まずはこの肉体的なこの休息です。疲労がたまった体を休める必要がある、まあ、そのためにはしっかり寝ること、しっかり食べるということが大切だと思います。イエス様は弟子になろうとする者に向かって、枕するところもないぞというふうに言われましたけれども、休むときにはちゃんと休ませているんですよね。神様は私たちの体を連続稼働できるようには作られなかったんです。必ず休息を取らなければならないように設計されたんです。でそれに反して働き続けるならばもう故障してですね、強制的にストップがかけられてしまうわけです。でそうならないように、そうなる前に私たちやっぱりこの肉体は肉体を休ませなければいけないわけです。でもう一つ大事な休息がある。それは霊的休息です。さっき、見たように神様とのプライベートな交わりです。一人静かに、御言葉を読むことによって神の声聞き、祈りを持って神の声に応答する、神の臨在の中に自分自身を行こわせて神の愛を、神の力を補給する必要があります。それらのですね、神との交わりをから得たものこそが実は私たちを突きを動かす原動力になっていくわけです。肉体の限界を超えていく力が霊的休息を取ることによって与えられていく、そのように信じます。でしかし問題があるんです。それは霊的休息がまるで労働のように感じられてしまうということなんです。どういうことか。それは聖書を読んだり祈ったりすることがやらなければならないことになってしまうということなんです。仕事のようになってしまう。でもなんでそういうふうに思ってしまうのか。これ一つにですね、やっぱり 主が愛する方になっていないからですよ。愛する人と過ごす時間っていうのは労働でしょうか。いや、リラックスする時間、また受け入れてもらえるこの本当に憩いの時だと思うんですよね。ですから彼氏彼女と過ごす時間っていうのは休息だから、休みの日が来るのは待ち遠しいわけですよ。ということはですよ、もし主と愛の関係に置かれているのであれば、主と過ごす時間が本来一番の休息になるわけです。マタイの11章28節から29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。主は休ませてくださる方、安らぎを与えてくださるお方です。実はここに最も贅沢な休息があるんです。皆さん、肉体的休息、霊的休息を取っておられるでしょうか。休息するためには時間を確保しなければなりません。でもやっぱりこの私たちのいるこの社会っていうのは休みを取りにくいです。休息を取ることに後ろめたさを感じるし、自分が働いているからあなたも働くべきだという無言のプレッシャーもですね、なんとなく感じてしまうような社会なわけです。で結果この休息を取ることができず、多くの人がもう疲れてですね、 燃え尽きてしまうようなことが実際起こっているわけです。でもこれ一つですね、この働きすぎに気づいてあげる人が必要です。本人は働くのをやめたくてももうやめられないんです。ストッパー役が絶対に必要なんです。イエス様が弟子たちの働きすぎに気づきました。イテロがモーセの働きすぎに気づきました。私僕この教会で働く前にですね、この、進学校卒業してからですけれども、アメリカにしばらく行ったんですね。実はその時にですね、進学校を卒業してすぐに牧会を始めるのではなくて、一度休みを取った方がいいと強く勧めてくれた友人がいたんです。進学校の同期の子だったんですけれども、確かにですね、もうその時に、疲れてました。もう韓国に滞在した3年間ほぼ休みなく教会の奉仕と進学校の学びでもういっぱいいっぱいだったんです。軽くですけどもですね、もうちょっとバーンアウト気味だったんですよね。で、友人の言葉に後押しされてですね、三尾牧師にも相談して教会からも許しを得て、その時は3ヶ月間このお休みをいただきました。この3ヶ月間ただただ体を休め主に礼拝を捧げる毎日を送ったんです。アメリカにあるカンザスシティに行ったんですけれども、本当に24時間礼拝をしている場所で、もう祈りたい時に、その礼拝の場に行って、祈ることができました。もう真夜中にもう1時2時ぐらいに起きては礼拝に行こうと思って祈りを捧げに行ったこともありました。また時間があったんで、この進学校の課題図書ではなくてですね、本当に自分が読みたい本をですね、じっくりと読むことができました。その中でこのイスラエルの大切さにも気づく本に出会うことができて、日本に戻ってきたらですね、三尾牧師もイスラエルっていうことをですね、おっしゃってですね、なんか同じ時にですね、こんなイスラエルの思いっていうものを与えられたんだなって。でもこの休息の時がなかったらそういうことも知ることができなかったんだなっていうふうに思いました。で、3ヶ月間、行ってですね、やっぱりこの空の器が満たされた感じがしたんですよね。で、私たちこの体を休め、神様と交わるわけですけれども、その後どうするかっていうことは、やっぱりイエス様が休んでまた福音を述べ伝えられたように、私たちもキリストを証しする働きに戻っていくわけです。それぞれが使わされている場所があります。家庭であったり、職場であったり、学校であったり、それらの場所というのは休息して得た力を注ぎ出す現場です。キリストを信じたということは、キリストを証しするという生涯の仕事を得たということです。行いによって、言葉によって、キリストを証しすることは私たちにとってのライフワークなんです。使わされる場所っていうのはそのシーズンによって変わるかもしれないんですけれども、私たちはどこに行っても主の働きをする。どんなに年を取っても、定年退職を迎えたとしても、それは変わらない。ですから、もうこのライフワーク、この生涯の仕事、働きだからこそ、しっかりと肉的にも霊的にも休息を取る必要があるわけです。で、もう一つ、このですね、なぜ休息するかということなんですけれども、休息取ることは神の命令なんです。レビ記23章3節、6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く休みの安息日、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。 この命令のゆえに私たちは今日も毎週教会に集まって聖なる会合礼拝を捧げているわけです。もう6日間はもう一生懸命働く、しかし1日だけは仕事をしないで安息しなさいというふうに言われるわけです。まあ、1日5時間6時間私たち眠ることができますけれ、まあ、できるわけですけれども、もういや6時間ぐらい寝たら十分だろうというふうに言われないわけですよ。丸一日休めって言われるわけです。でこの命令のもとになっているのは10回の4番目ですよね。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。まあ、この安息日の起源というものをちょっと見てみたいと思うんですけれども、創世記の2章の1節から3節を見てください。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた 技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。起源は天地創造に遡ります。神は6日間で創造の技を完成され、7日目に休まれた。まあ、1週間っていうのは7日間で構成されているわけですけども、別にこれよく考えてみたら5日でも10日でもいいんですよね。でもなぜか7日。そして、まあ、多くの人が日曜日をお休みにしているわけです。まあ、今こそ週休2日がまあ多くなってきてますけども、もう私が小さかった子よって、まあ、親を見ると土曜日も働いてたなって思って、だから、まあ、本当に日曜日だけがお休みだった。聖書の言葉通り週休1日だったんですよね、あの頃。でそうやってその週が7日あるとか休みが日曜日休むとか、そういう働くサイクルを見るときに、やっぱりこれ聖書に起源があるとしか思えないんですよね、創世記知ってる人は。でも神様6日間働いて7日目を寝て過ごされたわけじゃないんですよね。ここ見ると分かるように7日目を祝福したっていうふうにあるわけです。でこの日は聖である、聖であるとは特別に他の人分けられたっていうことです。まあ、人間の理屈では分からないんですけれども、やっぱりこの分けられたっていうことは特別な意味を持つ一日なんです。でもこの安息日を守りなさいという命令を嫌だなと思う人もいるわけです。この命令がなければ日曜日もっと他のことに使えるのにと思う人もいるわけです。いや、もっと仕事だって入れられるし、もっと勉強だってできるし、もっともっともっとこれができるあれができるというふうに思うわけです。ですから日曜日に教会に集まるこの意味がわからない、自分にはメリットがないように思える。いや、メリットがないどころか、教会で時間を過ごすことがデメリット、もったいない時間のように思えてしまうわけです。でも自分に何のメリットもない、これ本当でしょうか。イエス様は言いました。マルコ2章27節、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために設けられた、作られたのではありません。これ安息日って人間、私たちのために設けられたんですよ。だからこの安息日守ることっていうのは私たちにメリットがあるんです。神様は7日目を私たちを祝福するために取っておかれたんです。霊的祝福に預かる日なんですよ。でこの祝福を体験している人は、私たちが安息日を守っているのではなく、安息日が私たちを守ってくれているというふうに言えるわけです。神様は私たち一人一人を祝福するためにスケジュールを開けて待っていてくださるわけですよ。で私たちは神様のスケジュールを抑えるために毎週毎週安息日ごとにアポイント入れてるわけですよ。 で、アポを入れないっていうことは、これ霊的祝福を受けないっていうことになるわけです。霊的な目が開かれてなければどうしてもですね、この神様が用意してくださっている祝福よりも目先の利益の方に目が向かってしまうわけです。しかしもうトータルで考えたらですよ、絶対に圧倒的に安息日を守ることで受けるメリットの方が大きいんです。皆さん、エサウのようになっちゃいけないですよ。エサウのようにレンズ豆の煮物一杯ごときのために大きな祝福取り逃してないでしょうか。日曜日にこのやったことが大きな祝福取り逃していくことになってないでしょうか。もし6日間続けてやっていることを7日目にもしているならば危険ですよ。これ思い当たるもないでしょうか。仕事も勉強だって、これ6日間ずっと続けてやってて7日目にやってたら結構危険ですよ。これ聖書を読むとですね、安息日を守ることに失敗したケースがあるわけです。出てくるわけです。ネヘミヤ記の13章、15節か16節を読みします。その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバ に荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も魚やいろいろな商品を運んできて安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていた。安息日守らずに商売し続けたわけです。365日オープンさせたわけです。これが良くなかったんです。実はこのユダヤ人の先祖っていうのは痛い目に遭ってたんですね。それが18節に書いてあります。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちとこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を汚してイスラエルに下る怒りを加えている。まあ、かつてユダヤ人の先祖は安息日守らなかったことで災いを受けたことがあったんです。もう働き続けてひどい目に遭ったんです。でそのことを忘れてまた同じことしてるって。要するに安息日に神様とのアポイントを取る暇がないほどに自分たちを忙しくしてしまったわけです。でそこでネヘミヤはですね、次のような策を取ったんです。19節、安息日の前エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまで開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。これかなり強硬ですよね。エルサレムの門を閉めさせて物も人も入ってこれないようにしちゃったんです。でもこれ、民が神の前に静まることがなかったために神の祝福を受け損なっている、それを見かねてネヘミヤがストッパー役果たしたわけじゃないですか。これを閉めるっていうことです。注意しなければ安息日であってもいろんなものが入り込んできて、スケジュールってどんどんどんどんどんどん埋まっていくんです。もし本当に神様以外のことで忙しくしていると思うならば、門を閉じる必要があるんじゃないでしょうか。神様とのアポイントが入れられないほどに忙しくしてはいけない。安息日は決して仕事や勉強の遅れを取り戻す日ではありません。ですから私たちアポ入れするものを間違っちゃいけないんです。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。神様は 安息日に皆さんを拘束したいのではなく祝福したいんです。何もしないことが、休むことが祝福を得ることになります。これは行いによるものではありません。だからこそ恵みじゃないですか。休むことで祝福されるって恵みですよ。このことを知るならば、安息日を守ることは もはや義務でも命令でもなく喜びとなります。私たちは安息日に肉体的にも霊的にも休息を取り、主の祝福を受け取ります。この祝福を糧にして、明日からまた自分が使わせれている現場で主の働きに邁進していきたいと思います。お祈りいたします。主をどうぞ今私たちの心を探ってください。私たちが何に忙しくして本当に主の前に休まっているのか、体を休めているのか、どうか聖霊様、あなたの声を聞かせてください。私たちの体は休むように作られています。主をどうぞ今思うところがあるならば、それぞれ示されたことを行うことができるようにどうぞ導いてください。聖なる日としてこの安息日を喜んで迎えることができるように、あなたとの交わりの時間を楽しむことができるように、どうぞ私たちの思いを作り変えてください。疲れたものを本当に癒してくださるのはイエス様、あなただけであります。今あなたのもとに、あなたの懐に向かう者たちをどうぞ平安で包んでください。またそれができずに私たちの周りには忙しくしている者たちがいます。どうかそのような者たちのストッパー役と私たちがなることができますように。あなたが私たちを作られたそのままに、あなたのご計画に従って、あなたのスケジュールに従って私たち動いていくことができるように一人一人を導いてください。この安息日、今日も私たち集う、ここに集う者たち一人一人を豊かに豊かに祝福してくださるイエス様に感謝します。キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。